ODお昼前にお邪魔します。東京 FM ローソンプレゼンツ、日向坂46のほっと一息、今週も川田ひなが担当します。よろしくお願いします。この番組はランチ前のリスナーさんにほっとするような癒しの時間をお届けすることを目指しておりますが、ほとんど脱線トークで構成されている番組です。ぜひ、ツイッターフォローして、ハッシュタグほっと一息をつけて、実況よろしくお願いします。ということで、今日の放送で9月途中入でーす。あっという間にもう9月で、まだ夏なんですかね、9月って。ね。夏らしいことはですね、まあでも配信とかでやっぱお仕事とかでスイカ食べたりだとか、ヨーヨー釣りしたりとか、やっぱりあるんですけど、あんまりプライベートはできなかったですかね。でもYouTube、日向坂チャンネルの、ひな散歩2がまた公開されたんですけどね。私は20キロサイクリングしました。じゃあメール読みます。大分県26歳男性サバイブキドさんからいただきました。ひなちゃんこんにちは。ひなたざかチャンネルで川田ひなのひな散歩2が公開されてましたね。今回はサイクリングでカレーを食べに行っていましたが、カレーを食べた時美味しすぎたせいか熱すぎたせいか頭た疲れちゃっていたのか、オーヒーナーが炸裂していませんでした。今回のひな散歩はいかがでしたか？オーヒーナーですね、炸裂していなかったということですが、なんかここだけで使っちゃった方がいいものなのかなみたいな、自分の持ちネタにしていいものなのか、いいんですかね。ご飯のロケがこの間あったんですけど、その時にオーヒーナー言うかめっちゃ悩んで、一回も言わなかったです。じゃあ、オイヒーナー使おうかな。なんか、超悩んだんですよ。オイヒーナー言おうかなって思って。オイヒーナーはひなちゃんのネタなので。あ、そっか。じゃあ、使っちゃっていいか。オイヒーナーってやったら、でもみんな、えってならないかな。なるか。まあじゃあ、それを説明したらいいのか。じゃあ、まあ使っていくか。あ、そう、ひな散歩、自転車、サイクリング20キロだったんですけど、朝の6時半ぐらい、まあ、7時ぐらいから始めて、何時間漕いだんだろう。でも時間的にちょっと押しちゃったんですよね。2時間は漕ぎましたね。もう、暑かったですけど、まあ、でも、自転車で風切ってるので、歩くよりはま、全然涼しかったですけど、普通にサイクリングをプライベートで楽しんでる方が思った以上にいて、すれ違う人数が結構多かったんですよ、サイクリングしてる方の。ひなちゃんのこんにちはが面白かった。いや、そうなんです。私挨拶運動をしようと思って、地元だと結構地域ですれ違った時にこんにちはって言うんですよ。もう誰でも彼でもこんにちはって交わすんですけど、東京ってそういうことないじゃないですか、普通に。だから東京でもそういうね、地域のつながりを大事にしたいなみたいな思いを込めてこんにちは活動したんですけど、やっぱ自転車に乗ってるとなんかあんま勇気が出ないっていうか、声を大きく出さないと絶対に聞こえないじゃないですか。なんか控えめにやりすぎてあんま手応えなかったんですけど、やっぱでも目合わせるとちょっとなんかあーみたいなのはありますけど、でもやっぱ東京だからしない方がいいですね。やっぱそんなことはないですか？え、地元から出てきたら多分返してくれるんですけど、多分東京育ちの人はそういう文化が多分なさすぎて、私も普通に東京で生きてて街行く人にこんにちはって急に言われたら多分怖いです。でも地元山口で言われたら、あ、全然こんにちはって返しますし、お帰りとかもやっぱ言われるので、やっぱ文化の違いですかね。しかもその YouTube って一人喋りじゃないですか。それで YouTube 撮ることにまだあまり慣れてなさすぎて、一人で自転車のカメラに向かって話すっていうこと自体がすごい恥ずかしいというか、照れてしまって、なんか人がすれ違うたびに話すのやめたりとかすごい編集さん泣かせみたいなことをしちゃって、なんか堂々となんでできないんだろう、自分アイドル5年ぐらいやってるのに。でも YouTuber さんはもう街中でいっぱい喋るじゃないですか、一人でも。やっぱ慣れが大事なんですかね。滋賀県36歳男性なめたけ46さんからいただいた、 メールですけど、ひなちゃんはブブカさんのインタビューでラジオで思いつきで喋るだけではなく、エピソードを事前に考えて流れを組み立てて臨めるようになりたいと話していましたね。今回の放送とっても楽しみですということですが、そうですね、まあ文章を組み立てて、松田好花とかそのラジオやっているんですけど、ノートを持っていてですねいや私このカバンの中に入ってますから、そのノートは見せません。松田好花ノートとかにそのラジオの多分エピソードとかまとめてるんですよ。でも私はでもデジタル派ですからノートは持ち歩いてなくてですね。でもこれはいつかの話ですから、最終目標として立てたのででも計画派かどうかか。でもそのアドリブが上手かと言われるとそんなに上手じゃないのでやっぱ一回やっぱ計画してやってみるっていうのが大事。でもそうやっていう目標はすぐできるんですけど、やっぱ実行するまでに至らないというか、やっぱ目標って立てるだけじゃダメなんですよ。実行しないとダメなんですけど、思ったよりすぐね自分の番が来ちゃうんですよ。みーぱんさん、すずちゃん、私って回っていきますけど、今すずちゃんミュージカル中だし、結構すぐ順番が来ちゃって、なんかいつの間にか、あやばい明日ラジオだ何も考えてないみたいな感じだから、でも舐めてますよね本当に違うんです、私は舐めてるとか言うわけじゃなくて、周りから見たらそういう風に見えちゃうというか、だってラジオ好きの方はそのいろんなラジオを聞いて面白いな、自分もラジオやってみたいみたいな人が私のラジオ聞いたら、なんだこのラジオ何も考えてないって思われるかもしれない。思わないかな、まあいっかでも本当に私ってまあいっかで終わらせられるから強いと思いますもうやだもうじゃあ次の話いきます。そうです、しくじり先生俺みたいになるなに出演させていただいたんですけど、その際にですねくしゃみネタのエピソード披露させていただいて、そう、上ネットニュースまで取り上げられていました。そうなんですか。そう、このくしゃみのネタっていうのが、その私たちって普段移動が、まあ電車も乗りますけど、全員で移動とかだったら車両が多いんですよ。車両移動でみんなメンバーが何人か乗ってお仕事の現場に向かうってことがあるんですけど、その時に浜岸日和も一緒にね、メンバーのそのロケバスに乗ってたんですけど、あのですね、くしゃみをしたんですよ浜岸日和が。で結構おじさんみたいなくしゃみで、あ、なんかリアルにおじさんやみたいな感じで言っちゃって、でも浜岸日和はえみたいな感じで、くしゃみしてないよって言われて、えしたじゃん絶対って言って、そしたらロケバスさんじゃないみたいな感じになって、あやばいやってしまったと思って、なんか気まずいじゃないですかそういう瞬間って。うわどうしようと思って、とりあえずその日はリハーサルだったのでリハーサルやって、で帰りというかその次の移動も同じロケバスの運転手さんで、偶然だから、あもうこれは謝ろうと思ってマネージャーさんに相談したんですよ。こういうことがあったんですけどどうしたらいいと思いますか、本当に申し訳なくてって言って、謝った方がいいよって言われて、でその運転席まで行ってごめんなさいって本当に言ったんですよ。皆さんごめんなさいさっきはって言って、いや全然大丈夫ですよって言って許してくれましたね。でも自分が逆の立場だったら結構傷つくなっていう、でも優しかったんですねロケバスの運転手さんが。なのでやっぱ発言には気をつけないとですね、本当にやっぱ一回確認して発言するっていうのが大事ですか。影さんは全部言っちゃうけど、でもなんか話として成り立ってるじゃないですか。私はなんか思いついた話をパンパンパンパン言っちゃうから、なんか私こういう話毎回してます、なんか私の話が変とか、やだもう本当に嫌、やだもうやだじゃあもう本当にオープニング終わっちゃうし、そしてここでお知らせです。今週はまたスペシャルウィークです。もうスペシャルウィーク2回目です、私がほっと一息やってから。じゃあそういうことで番組から素敵なプレゼントを用意しています。一つ目は番組恒例の私のサイン入りチェキを2名様に。わー、皆さん欲しいですよね、 はい、ということで2つ目はアンドバイロムアンドのコスメセットを1名様に。いやー、これは嬉しいですよ。だってロムアンドのコスメもう大人気ですから。はい、そして気になるプレゼントの応募の方法ですが、番組ツイッターをフォローして一番上にあるフォロー&リツイートのキャンペーンのツイートをリツイートするだけです。はい、簡単。応募の締め切りは9月8日いっぱいです。フォロー&リツイートよろしくお願いします。ではオークメングはこのぐらいで、私の最近のお気に入り曲をお聴きください。ミスターチルドレンさんで旅立ちの歌。
ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息。
この番組は街のホットステーション
ローソンの提供でお送りします。
ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息、川田ひながお送りしています。ナマコ訂正ブログより、こんばんは。朝に更新したブログで影さんが好きなものをナマコと大々的に書いてしまったのですが、なんと大間違いしてしまいました。今日のリアルミーグリで影さんにお会いしてお伝えしてくださったのですが、ナマコではなく白子でした。間違った情報を流してしまいすいません。なんだか響きが似ててついつい勘違いしてみたいです。すいません。いやー、本当にリアルミーグリでメイクしている最中にですね、影さんにこしょこしょ話で、ナマコではなく白子だよって本人から。しかも結構影さんとその日ファーストコンタクトでもう一番に言われましたね。でも私が嬉しかったのが、あ、ブログチェックしてくれたんだっていうのが一番嬉しくて。でも似てますよね、ナマコと白子。なんか響きが似たんですよね。じゃあまあ改めて謝罪しますかね。影さんごめんね。もう本当にすいません。まあやっぱ間違った情報を流すのは良くないですからね。皆さん正しい情報を信じて生きていきましょう。さらに日向坂46ハッピートレインツアー2023が8月30日大阪城ホールからスタートしました。そうですね、この収録時はですね、まだツアーのリハも始まってないんですよ。なので皆さんには何もお伝えできません。まあ何が一つわかるかと言いますと、皆さんお分かりの通り、多分ひなちゃん可愛いんじゃないかなみたいな。ひなちゃん可愛いかもねみたいな。もしかしたらね、可愛くなっちゃってるかもねっていう話ですよ。はい、ということでツアー楽しみにしててください。ということでこれから行く予定の方はぜひ暑さ対策しながら楽しんでください。ここからは先週に引き続きリスナーさんのメールがたくさんたくさん届いているみたいなので紹介していきたいと思います。埼玉県28歳男性ミキさんからいただきました。川田さんこんにちは。6月に神宮球場に野球を見に行ったら、ビールの売り子さんが川田ひなと書かれたタオルを巻いていました。その売り子さん曰く、最近の川田ひなさんは可愛すぎて直視できないそうです。女の子のファンも増えているのではないかと思うのですが、川田さんは女性ファンからはどう褒められると嬉しいですか？めっちゃ嬉しい。そうなの？すごい。なんとなんと、私もじゃあ神宮球場行っちゃおうかな。そう、こういうことを言っちゃうから本当に。口からね、すぐそういうこと出ちゃうから。やるかやらないか決めてないのに。何ですか？テニスね。そう、前回のラジオでもテニスやるとかね、そういうこと言っちゃうのに。できないのにさ、テニスなんて簡単に。なんで言っちゃうんだよね。なんか後悔後悔。女の子のファンはめっちゃ嬉しいです。なんか、やっぱ男性のファンも嬉しいんですけど、女性のファンは、なんだろう、どういう目線で私のことが好きなんだろう、気になる。なりたいの？憧れちゃってる？嬉しい。だってそういうことって言われないじゃないですか。不思議ですもん。だってこの世の中にもう何万と可愛い女性がたくさん溢れてるのに、その中の一人に選んでくれるっていうのが超嬉しいです。またまたまた。東京27歳、女性、お嬉しいひなちゃん推しのひなさんからいただきました。名前一緒だね。こんにちは。今出張に向かう新幹線で大好きなひなちゃんの声聞きながらメッセージを打っています。いつもは仕事でタイムフリーを聞くのですが、今日は偶然出張でリアタイできて幸せです。推しと同じ名前ってだけで嬉しいのですが、仕事頑張れるようにひなちゃん頑張ってっていつものように可愛いお声で応援してほしいです。これからもひなちゃん推しとしてひなちゃんをたくさん甘やかしますみたいです。まあ嬉しいね本当に。 だってさ、もう何回も同じこと言うけど、だって私じゃなくてもさ、可愛い子いっぱいいるじゃん。なんでだろうね。不思議だ。なんか引き寄せられるものがあるのかな。自分で言う。いやーでも本当に嬉しい。じゃあ、ひなちゃん。同じ名前のひなちゃん、応援しますね。ひなちゃん、お仕事いつも大変だと思うけど、応援してるよ。頑張れいやー嬉しいですね、本当に。やっぱその日向坂の応援してる方の割合ってやっぱり男性の方が多分多いと思うんですよ。その中でも女性の方も応援してくださるっていうのがすごい嬉しいです。でもこの間リアルめぐりでも女性の方あれ多いって思いましたもん。なんか昔より。宮城県21歳女性、葛飾のねーのでさんからいただきました。また女性だ。川田ひなちゃんこんにちは。前回の収録終わりに一人焼肉ランチは行きましたか？また他に何か一人行動はしましたか？報告お待ちしております。またお味噌汁コンビの相方にぶちゃんはよく一人焼肉というと某ラジオで語っているのでコツを聞いてみてはどうですか？そうですね、ごめんなさい、一人焼肉行ってないです。違うんですよ、聞いてください。電話までしたんですよ、一人で行っていいですかって。でもなんか家にいたらなんかそのなんかめんどくさくなっちゃうなんでか。違うんですよ、なんか家でゴロゴロしたらご飯もう夜ご飯でいいやってなっちゃったんですよ。でもそう予約じゃなくて一人行ってそのお店大丈夫ですかって言ったので一応大丈夫なんですね。そうにぶちゃん本当によく言ってますね、焼肉一人焼肉どうしたらいいんだろう。だから決まったお店だったらいけるんですよ、一人焼肉。一回行けたお店なら一人焼肉行けるんですけど、その初めてのお店だとなんかドキドキしちゃいますね。いいのかなって。にぶちゃんなんであんな行けるんだろう一人で。でもにぶちゃんはなんか一人で意外といろんなお店に行ってるイメージあるかも。金村も行ってる。あの二人はなんか行動力があるのかもね。なんか私も学びたいな。なんかでも私はインドアなんですよ。二人は多分アウトドアだと思います。その違い、なんか喋っててもアウトドアだなって思います。喋っててもなんかここに行きたいんだよねとか、こう言ったんだけどねみたいな話を多く聞きますね。私とは違うな、私はなんか家でゴロゴロしちゃってなんか人生悲しいなって。やっぱもう行き尽くすところはそこなんですよ。なんか外に行ってる人の方が人生豊かって言うとまた誤解を生みますけど、なんかなんでこんな悲しい音楽流すんですか。辛い。やっぱり外に出た方がなんかいろんな人との出会いもあるし、なんかいろんな経験ができるし、家にいるともうただただ画面と向き合うか天井と向き合うか、そのどちらかなんですね。だからまあ友達がいたらね、なんかねいろいろできるんですけど、私には友達があんまりいなくて。いや別にメンバーと行けばいいんですけどね。メンバーもメンバーでその忙しい時に自分の時間が欲しいじゃないですか。それの時に私が誘っちゃったら断りにくいとかあるかなとか、そういうのを考えると友達がいた方が便利なんですよね。もうやだこの友達が欲しいとか言うね、アイドル。でも本当に思うんですよ。なんか嘘だと思うと思うんですけど、本当に結構リアルな悩みなんです、友達が欲しいっていうのは。現実的に大学に行ってるわけじゃないし、出会う場所がもうゼロで、だってこういうお仕事してたらないじゃないですか、出会う場所なんて。どうしたらいいの私って。趣味でつながる。じゃあ陶芸、やっぱり陶芸は一回しか行ったことないけど、でもやっぱそういう場所に行くしかないのかな。でもインドアだからできないし。もう何なの私って。本当にまあでもこれでも22年生きてきたからね。なんとかやれてるみたいです。まあでもだからこういう友達がいないからメンバーと会う時間がすごい嬉しくて、なんかメンバーとリハーサルとかしてるとなんか私って今幸せって急に思うんですよ。なんかこのみんなといるのがすごいなんかいいなって思う瞬間があって、だからそういうなんか時間を過ごすと誰もいなくならないでって思うんです、不意に。っていうメンバー愛トーク、はい。ということでメール読みたいと思います。沖縄県23歳男性、1年に1人の盆栽さんからいただきました。 みなちゃんこんにちは。僕の職場には最近一緒に飲みに行くことが多い一つ年上の先輩がいます。この前その先輩と飲んでいる時、先輩から急に〇〇くんといると他の社員といる時より気が楽なんだよねと言われました。突然のことで僕は戸惑ってしまい何も返せませんでした。そこで質問なのですが、先輩の〇〇といると気が楽なんだよねは僕に好意があると捉えていいのでしょうか。ひなちゃんこのことに対してのご意見お願いします。え、もう好意しかなくないですか。そんなの嬉しくないですか。普通にだって気が楽ってめっちゃいいことじゃないですか。その自分の気を許せてるっていうことで、だって気を張ってる相手といることもあるじゃないですか、皆さん人生の中で。その時より気が楽な人といた方が全然楽しいですし、全然褒めてると思います。今は気張っているの？いや、どうなんだろう。あー、間ぐらいです。中間張った方がいいか。じゃあ今から張りますえ、でもこれはめちゃめちゃ私言われたら超嬉しいです。多分もっと好きになります、この人のことを。え、じゃあ嬉しいってなって私もだよって言っちゃうかも。私も嬉しい、楽、私も楽なんだよね、なんでだろうねみたいな。だからこれでもっともっと縮むと思います、距離。私もこんなこと言われたい。待ってます募集中ですでも私これ言われないと思うんですね。私って本当に人見知りだから、距離を詰めるのが下手だから、なかなかこうなるまでに時間かかるし、なかなか、まあいいや、悲しくなるから。東京都25歳男性デボンボンデボンさんからいただきました。めっちゃ読みにくいこの、うん、あれ、川田さんこんにちは。初めてメールを送ります。実は先週3年間付き合った彼女に振られました。あ、理由はもっと外でいろいろ遊びたいからで。え、そんなことある？多分もう次の男のターゲットもいそうです。2年同棲して犬も飼って結婚間近かなと思ってたのでびっくりです。周りからは25歳だしまだ他にいい人いるよと言われるのですが、また一から恋愛するのが面倒でしばらくは推し活に専念しようと思ってます。初めて送るメールがこんなんですいません。全然です。ひなちゃんこのことに対してのご意見お願いします。この人はかわいそう。いや、犬飼ってるんですよ。もうそんなのね、これから一緒にいるみたいなもんじゃないですか。なんかそういう、なんか覚悟がないのに犬飼ってるのもどうかと思いますし、だってね、そんないろいろ遊びたいからで振るってありますか？まあそれを言えなかったのかな。なんかいろいろね、理由があったけどそれをごまかして、いろいろ遊びたいからなのか。このでもデボンボンデボンさんは真面目にちゃんと向き合ってきたのかな、この彼女と。ね。この人が何もしてないなら、彼女はちょっとね、まあでも、まあ仕方ないんですかね。これでなんか、デボンボンデボンさんとこの彼女がね、まだ一緒にいたとして、でも彼女が、もうなんか、って思ってても付き合い続けられるのも嫌だし、まあ気持ちっていつ変わるかわかんないじゃないですか。でも、かわいそうです。まあとにかく、難しいですよね。なんか、そのまま付き合っても彼女も辛いだろうし、でも振られた方も気が気じゃないし、でも次の男のターゲットもいそうですっていう書き方が面白い。いい人がいたらそっちの方に行くのは普通だけどね。まあそうですよね。でもこの彼女も覚悟がすごくないですか？だって3年も付き合って2年も同棲して次行こうってなる勇気がすごいです。だってこの人の言ってる通り、一からまたね、関係を構築するのが、むずくないですか？いや、わかった。この彼女はもしかしたら、このデボンボンデボンさんと付き合ってる時に、ちょっとね、遊んじゃってたかもしれない。その人の良さに気づいちゃってたかもしれない。ね。じゃないとこういうのやらない気がする。ね。わかんない。わかんないけどね。まあでも人の気持ちはいろいろ変わりますね。まあじゃあ私と、遊びましょう。なんか、そう、ちょっと変な意味になっちゃったけど。私のことじゃあ好きになってください。あ、そう、ミーグリ来てくれたら、あれしましょう。なんか、そういう、楽しみましょう。でもやっぱ、デボンボンデボンさんは絶対悪くないし、デボンボンデボンさんは絶対に綺麗だし、デボンボンデボンさんは、 もう多分心もすごい優しいと思うし、あ、もう私が好きって時点であれなんですよ。なんか多分心が優しいんですよ。もうそれはわかりますから。もう自分は好きなように生きてください、これからね。一回遊んだ方がいいです。はい。岡山県18歳。え、なんだのこの女性ノムのムリンリンのムリンリンさん。私のメール送ってくる人変な名前の読みにくい人が多いんですけど、まあいっか。こんにちは。最近困っていることなのですが、待って、早口で小さい声で話す人っているじゃないですか。その時私は聞き直すんですけど、5回くらい聞き直して聞き取れないことがあります。それが友達なら聞こえんわってなるけど、職場の先輩とかだった場合気まずすぎてどうしたらいいか分かりません。ひなちゃん、このことに対してのご意見お願いします。まず謝ります。ごめんなさい。私こっちタイプです。ちっちゃいんですよ声。結構ニブちゃんとかその浜岸とか、なんか波長が合わない、なんかヘルツが合わないっていうことを言ってくれるんですけど、ただただただただ私の声が小さいだけで、だからニブちゃんは最近なんか私の声がちっちゃくても当てれるみたいなことを言うんですよ。なんかだからそういうゲームで遊んでますね。本当に申し訳ないです。でもちっちゃい方が悪いじゃないですか。聞き直す方も嫌だと思うんですよ。でもちっちゃい人が悪いんで、それはもう聞いていいと思います。私は小さい時の声やってみて、でも本当にこんぐらいで喋ってます。聞こえてますか？聞こえてますか？これはさすがにこの声量では喋らないですけど、多分人にこれには理由があって、なんか対面して大きい声で喋るというか、まあ元の声がちっちゃいのもありますけど、対面して大きい声で喋るのが苦手で、だからマスクしてた方がまだ大きい声で喋れます。なんだろうな、あれ。なんか不思議です。まあでも、小さい方が悪いと思います。普通に。聞こえない方より。でも職場の先輩、でも現実的に考えて、私だったら言えないから、なんか楽しく、なんて言いましたみたいな。なんて言いました今みたいな。言うかも。でもちょっとどんぐらい仲いいのかによりません？仲いい先輩だったら、声ちっちゃいですよね先輩みたいな声と言えるけど、そんなになんかすごい目上の先輩とかだったら、もう何も言わない。なんか聞こえたふりして、あーみたいなごまかすかも。でもそういう時結構あります。あ、聞こえない。あーみたいな。結構愛想笑いでごまかすこともありますけど、聞き返す方は悪くないと思います。だから、ごめんなさいって思いますもんね、聞き返された時に。でももういいよって言われる時もあるんですよ、私。ちっちゃすぎて、いやもう大丈夫みたいな言われるんですよ。うん、まあ悪いです私が、ごめんなさい。でも本当にちっちゃい声で生きてきたから、その大きい声にするのも難しいんですよね。でも意識して喋ったら大丈夫なんで、意識すればいい話です、私が。ということで、たくさんのメールありがとうございました。さて、次のコーナーはローソンさんの一押し情報をお知らせするローソンピックアップのお時間です。では、ここでリスナーさんのメールを1枚紹介したいと思います。愛知県男性おしるこさんとさんからいただきました。私は先日、幕張で行われたリアルミート&グリートに参加したんですが、その日が誕生日当日のひなちゃんに、22歳の抱負はと聞くと、頑張りますとだけ言われました。とても抽象的な答えだったので、ひなちゃん、このことに対してのご意見お願いします。いやー、とにかく頑張るんですよ、私は。まあ、弁明しますと、毎年毎年こういう感じで答えてるんです。楽しむ、みたいな。毎年聞かれるんですよ、やっぱ抱負はって。楽しみたいですとか、頑張りますとか。まあ、そういうことですよ、毎年。そういう気持ちでやってるってことです。で、まあ、具体的に言うと、その勇気を出す、みたいな。勇気が出ないんですよ。だから、勇気を出すっていう抽象的な感じで、お願いします。さあ、ここからはローソンの一押し情報をお伝えしているローソンピックアップ。今週はこちらを紹介したいと思います。日向坂46アプリくじジャンボ。こちらはどんなキャンペーンかと言いますと、ポンタカード、Dポイントカードを提示して、 800円以上お買い物にすると日向坂メンバーに会えるプレミアルリアルイベントのチケットが当たるアプリくじに挑戦できます。プレミアルリアルイベント以外はですね、プレミアムイベントを視聴できるオンライン視聴券や限定ブロマイドセットなどいろいろ用意されてますね。こちらね、ブロマイドは全員分届くらしいです。一人だけではなく全員分のがごそっと届くので皆さんやってみてください。スタンプが貯まるのはですね、9月4日まで、応募は9月5日までということで皆さんこの期間やってみてください。私はですね、宝くじは意外とやります。まあ高頻度ではないですけど、1年に1回はやる気がします。で、この間の一粒万倍日に宝くじ500円分スクラッチでやったんですけど、200円当たりました。すごくないですか？まあでも運はいい方だと思いますね。人生なんか全部運でやってきたなみたいなところあります。大吉ですもん、毎年おみくじは。でも今日2回連続引いたことあります。矛盾。今日引いて、でも今日嫌だから大吉になるかなと思って、もう一回その日同じ日に引き直したら今日で、でもダブル今日ってことはイコール吉みたいなところありますよね。消し合って、打ち消し合って吉みたいなところあるんです。まあいいんですけど。ということで、日向坂アプリくじジャンボ、気になった方はぜひローソンさんのホームページをチェックよろしくお願いします。ローソンプレゼンツ、日向坂46のほっと一息、川田ひながお送りしてきました。今回はですね、まあたくさんのふつおたをねいただいてお答えしていきましたけど、まあ私はなんか意見が右往左往するので、なんか結構変わると思います。なんかこう言えばああいうし、まあそれ、まあいろんな意見が私一人からいろいろ聞けるっていうことで、もう本当にさ、やだ、なんか何喋ってるんだろう私。なんかこういうこと言わないラジオにしたいですね。次は頑張りますから。でも次って言ったら嫌だから、できないから、1年以内に構成ラジオ自分が考えたエピソードトーク披露しますから、でそれがうまいか下手か皆さんジャッジしてください。ということで、番組ではリスナーさんからのメール大募集中です。メールは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。番組の公式ツイッターは小文字でホットアンダーバーひといき46、つぶやくときはハッシュタグホットひといきでよろしくお願いします。番組終了後オーディでアフタートークもあるので、そちらもお聞きください。オープニングで話したスペシャルウィークのプレゼントの方はですね、ツイッターの方チェックよろしくお願いします。それまではもう締まりが悪いです。それでは今日はこの辺で失礼します。ここまでのお相手は日向坂46の川田ひなでした。バイバーイ。ローソンプレゼンツ、日向坂46のホット一息、
この番組は町のホットステーション
ローソンの提供でお送りしました。
日向坂46の川田ひなです。収録終了しました。ここからはアフタートークとなっています。そうですね、私って台本がこうラジオやっててあるじゃないですか。なんかめちゃくちゃにしちゃって、なんか次の読む場所がわからなくて本当になんか何回やってるんだって感じですね。その台本ぐらいうまくめくれるように頑張りたいですね。はい。神奈川県23歳男性、3歳のサイさんからいただきました。川田さんこんにちは。スピリッツのグラビア見ました。浴衣姿の川田さんが可愛かったです。彼女感があって見るだけで癒されました。インタビューでは花火大会に行きたいとお話しされていますのね。今のところ花火大会に行った、あるいは行く予定はありますか？行きたいです。花火でも隅田川の花火テレビでやってたじゃないですか。中継全部見ました。花火大好きなんです。なんか打ち上げ花火ってめっちゃ良くないですか？とにかくなんかそういう夏の風物詩が大好きで、その花火、まあでもなんか花火が好きな自分が好きなのかとか、なんかそういうことをずっと言ってると、なんかそれが好きな自分が好きなのかなみたいな錯覚してくるんですよ。それが好きな私に浸ってるのかなみたいな、なんかそういうことも思ってきちゃいますよね。深いですか？だからなんかいろいろ好きってあるじゃないですか。だからなんかサウナに行ってる、まあサウナはもちろん気持ちいいですけど、なんかサウナに行ってる自分がかっこよくていいなみたいな、なんかひねくれてますか？そういう節ありません？絶対どこかには。でもまあかっこいいと思うからやるのか。 まあいいんだそれで。好きなものは好きだからそうやって言えばいいんだ。大好きです花火。でも私の時メールたくさんくださって嬉しいです。なんか1枚も来なかったらどうしようみたいな日あります。千葉県24歳男性散歩マスターさんからいただきました。川田さんこんにちは。ああ川田さんは畑が人よりものすごくゆっくりだと思うのですが、よくドライアイになりますか？うん、ドライアイかもめっちゃ。なんか昔舞台歩みっていう日向坂みんなで、まあその時はひらがなケーキだったんですけど、全員でやる舞台があって、一回も袖に履けない舞台だったんですよ。もう真ん中にいて、全員いて、その喋る人だけなんか出るみたいな、そういう不思議な舞台があったんですけど、その時にもうずっといるからファンの皆さんは私たちのことをもう2時間ぐらいずっと見てるわけですよ。で言われたのが、瞬きの回数多いねって。私のファンの人に瞬きの回数これぐらいだったよみたいな言われたことがあって、めっちゃ多くて、でも私でも思いますもんね、瞬きの回数多いなって。目が大きいからそんなことはないですよ。いや違いますよ。でもすっごい癖なんだと思います、この瞬き。うん。でも目意外と大きくないんですよ。最近気づいて、自分って目大きくないなってなんか思いますね。あのそうなんです。ありがとうございました。さようなら、川田ひなでした。